皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2014年元旦、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、日本という舞台は限りなく広いです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組いつも1日、先の日付で、やっておりますので、早々に元旦のご挨拶を申し上げさせていただきました。今日は日本という舞台は限りなく広いということなんですけども、まあ、改めてですね、まあ、これから日本をいろいろ考えるときに、皆さん日本という舞台は本当にその歴史を広めとけば限りなく広いんだということをつくづくとご理解いただきたいと思うんです。すなわちその国の面積そのもので言いましたらですね、それは地球の中でも決して広い方ではない、むしろ狭い方の国なんだろうと思うんです。でもこの日本という舞台の上で過去どれだけのことが繰り広げられてきたのか、しかもそれいろんなことやりながらもこの国の舞台はそこは抜けなかった、日本は依然として続いている、このことにですね、皆さんですね、大変これからよく注目していただきたいと思うんです。やはり世の中というのはですね、いろんな変化の波に現れますと、その舞台そのものは持たなくなることがあります。例えばローマ帝国もですね、そこでなんかいろんなことをやっていた、しかしいろんなことをやりすぎてですね、腐敗が始まっちゃって、結局そのローマ帝国という舞台そのものがなくなった。別にローマ帝国という国そのものがなくなるのは、それはね、時の必然で、まあそれはいいんでしょうが、その後ですね、まあそこの舞台の多くは、まあ放置されちゃったわけですね。で、中世の厳しい時代になって、近代になって、もう一回それを立て直しを図るわけですけども、まだローマ帝国なんかはですね、今でもその遺跡がイタリアに残っていて、で、そこで今の文化と、そして古代の文化共生している。だからそれはまだ本当にいい方だと思います。でも例えばどうでしょう、他のユーラシアの国々、シリアのところもそうですし、エジプトもそうですし、それからパキスタンもそうですね。かつて大変な文明が栄えてたところ、なんかの弾みにそれが滅びてしまったと。で、その後一体どうなったかですね。やはりその舞台が壊れたままだったというところもたくさんあるんですね。ですから、この舞台が持つか持たないかというのは、その国で今生きている人にとってみるとすごく重要な問題で、もし舞台が抜けて、そこが抜けてしまって全部終わりになってしまうんであれば、やはり何もできないということになってしまうんですね。例えばその文明の中でどれだけエネルギーを使うかということ、どれだけ戦争をするかということ、あるいはどれだけいろんな発明、発展をするかということ、あるいはどのようにその社会を運営するかということ、これがあるその限度を超えるとですね、誰もそこ住めなくなって、いわゆるゴーストタウン、見捨てられた国になってしまう。こうなるとですね、もう舞台そのものがなくなってしまうわけですから、その国にいる人たち、あらゆる試みが、そこで良かれと思ってやってるあらゆる試みも、それは終わってしまうということなんですね。舞台の底が抜けるというのは非常に怖いことでありまして、でもまあ、世界はそういうことを何度も何度も繰り返しながら、そして未だにそういうことをやりながら運営されてるんです。しかし我が国はですね、このずっと歴史を紐解いてもいますと、いろんな権力闘争があるわけであります。人心の乱もそうですし、その源平の合戦もそうです。あるいは南北朝の合戦もそうだし、あるいは江戸幕府ができる前の大阪方と、それから江戸方の対決もそうですし、明治維新もそうですが、その舞台は抜けないんですよね。舞台の底は抜けないんです。権力闘争とか、まあ、いろんな、その、厳しいことはあるんですけども、日本という舞台の底は抜けずにやってるわけです。しかもそれはもっと前からそうだと思うんですね。何十万年も前に、今の人類ができて以来ですね。まあ、最初は何時代か知りませんが、まあ、少なくとも石器時代があって、で、縄文時代があって、そして、弥生時代があって、古墳時代があって、ずっと続いていきますが、まあ日本は、まあ少なくとも縄文時代までの遺跡はありますね。ですから、もちろん、旧石器時代も、石器は残ってますね。人骨はどうも嘘だったようですけども、石器は残ってるわけでありまして、だからずっと続いています。で、その間に、 全くその文面が途絶してしまって、で、何かなくなってしまったっていうのは、なんかそうあったのかあったのかよくわからない。超古代はなかなかわからないんですが、少なくとも、歴史がある、まあ、神武天皇以降っていうんでしょうかね。それ以降は、まあ、ないんですね。一応、ずっとこの国は続いているんですね。で、それはやはりこの日本という舞台が、やはり、よっぽど上手に運営されてきたからだと思うんですね。こういう狭い島国ですから、本当に中でですね、みんな大喧嘩をして戦い合ってしまったら、それは国はなくなってしまいますよね。あっという間に無人島になってしまうことあり得るわけでありまして、例えばその南太平洋の方に行きますとですね、昔そこに上陸した人たちが、殺し合いをして、そして誰もいなくなったというようになってやった例っていうのが実際あるんですね。だから、なんか日本だって下手をすればですね、そうやって、まず身内の戦いで全部滅びてしまった可能性もある。あるいはこういう島国ですから、昔から天変地異もあったであろうし、それから飢饉もあったはずですね。その食料がなくなってしまう、住む場所がなくなってしまう。で、どうしようもなくて、この日本列島を捨ててどっかに行ったっていうことも、もし可能性としてはそれはあったかもしれませんね。でもなんかやはりそれは、いろんなことあったんですが、ちゃんとここで誰か住み続けて今日に至っている。それから、経済的に言うとですね、なんか大陸で非常に景気がいいと。例えば、唐の時代ですね、漢字が日本に入ってくる、あの前後ですね。唐の時代は当時ものすごく栄えた国です。世界で最も当時文明が進んでたところが中国ですね。ですから、もう中国がいいと思えばみんなそっち出稼ぎ行っちゃってですね。ほら、日本列島なんかに住んでる人なんかどこにあるかと、あの景気のいい大陸に行けばいいっつってみんな行ってしまったってことだって、それはあり得ると思いますね。しかし結局そうならなかったんですね。むしろ反対だったんですね。その大陸というところはしょっちゅういろんな動乱が起きて、むしろ舞台の底が抜けやすい。だからこそですね、いろんなところで働いている人たちが安心して、共に、お互いを認め合いながら、違いを認め合いながら、その良さをそれぞれのなりわいにして、で、続けていくことによって共生すると。違いを強さに変えるというところをですね、まさに古代から実践してきて、まあ、いろんな変化の中で、この舞台が抜けないように頑張って続けてきたのはこの我が国、日本なんですね。ですから、日本にはですね、それこそ縄文人の世界もあるし、弥生の世界もあるし、それから古代のですね、世界もあるし、それから中世、近代、近世、近代、現代とですね、まあ、それはあらゆることがこの国の上で行われていて、しかし、なおかつ、こう、続いているんですね。芝居はまだ全然終わってない。ある時は、稲作前のね、栗の木を作ってた時代もあるし、ある時は稲作が入ってきて、大きな変化を作った時も、起こしたこともあるし、仏教伝来でものすごい仏像を作ったこともあるし、あるいはもうそれをですね、都をいきなり京都に移しちゃったこともあるし、鉄砲伝来もあるし、その前は元寇の襲来もあるし、まあなんとも早ですね、こんなにいろんなことができるもんかと、いうことの中で、我が国はずっと育ってここまで来てるわけですね。学問一つ取ったってそうですね。昔から日本人が伝えてるですね、土着の、まあ、農業のいろんな考え方、当然それはありますね。あるいはその工芸品というのも昔から日本は上手ですから、工芸の技術というのも日本からあります。でもそれ以外に中国から様々な、技術だとか、いろんな、学問が入ってくる。漢字も含めてね。あるいはその西洋からもいろんなものが入ってくる。で、そういうものが結局その国を分裂させるということではなくて、そういう新しいものを受け入れた段階で新しい日本が生まれていくんですね。なわち新しい学問だとか新しい技術や新しい文化に対応した新しい日本がやっぱりこの日本という舞台の中で作られていくわけです。それは私は大変すごいことだと思うんですね。普通そういう新しいものが入ってきますと、蘇我と物の部の戦いではありませんが、古いものを守る人と新しいものを入れようとする人の権力闘争が起きてきて、まあ、権力闘争は日本はいつもやってるんです。それは別に日本でもしょっちゅうあることで、まあ、権力闘争はむしろ日本は非常に好きな国民じゃないかと思うんですが、問題はその権力闘争が激しいがゆえに日本という舞台がなくなっちゃったってことがないってことなんですね。 あるいはその権力闘争の結果、全部滅ぼしちゃうと。すなわちその絶滅戦争行くと、絶滅戦争まで行くというふうにもなってないんですね。やはりこれはなんかこの国の中で皆さん、なんだかんだ言いながらですね、お互いに、その、まあいいものはいいと受け入れて、そこでその一つの国を形作っていくんですね。まあそういうふうに考えてきますと、この日本という国はですね、実に大きな舞台を持ってるんだと私は思うんです。ね、ついこの間まで日本はみんな日本差し刺してたわけでしょ、ちょんまげ言ってですね。で、憲法も何もなくて、御成敗式目だけでやってたわけですよね。御成敗式目と過去の前例で、ずっと江戸時代までやってたわけでしょ。まあ、それが今のこのね、形になっても、ちゃんとそのまま歴史が続いている、断絶することなくですね、そのまま国を続けてるっていうのは、まあ、それは偉大なことだと私は思うんですね。ですから、その日本というのは、非常に舞台が私広い、限りなく舞台が広い国だと思うんです。ですから今我々はですね、この形にとらわれる必要が全くないと思うんです。たまたまなんかバブル崩壊後の20年間でですね、なんとなくこう、内向きになっちゃって、でその中で例えば家はこんな形であるもんだと、食べ物はこんな風であって、それから街の景観はこんな風であって、法律はこうあるべきで、教育はこうあるべきだと、なんか考えて、他になんかいいものはないんじゃないかと、いうふうになんか思ってる人たちがすごく増えちゃったんですが、そんなことは全くないですよね。我が国の舞台は限りなく広いわけであります。奇想天外と思えるようなこと、全くありえないようなことをいくらでも吸収して、日本という国はこう作られてきて、で、未来まで続いていくんでしょう。ですから我々は何でも積極的にいろんなことをやっていくべきだと思うんですね。やはりこの舞台が広いということはですね、ただ単にその、地理的な話を言うわけではなくて、その、想念上の、あるいはなんか戦略上の、その広さですよ。想念上、戦略上、我が国はですね、うんと広い舞台を持ってる国なんだと思うんですね。ですから、あの人がこうやりたいと言ってる、この人がこうやりたいと言ってる、そうかそうか、そういうやり方があるのか、そうかそうか、それやりたいのか、じゃあそれとそれをやってですね、ついつまが全部合うように政治を作ろうよ。こういうことが日本は十分できる国なんですよね。これは古代の日本のね、運営の一つですが、民が欲しいと思うことを、どうしてそれを止める必要があるだろうかと。民がやりたいということだったら、ぜひそれをやらせなさいと。で、それを上手にやらせることが政治なんですよ、というその教えって申しますか、方針というのがあるんですね、日本の場合は。ですから、まず日本の場合は、とにかく世の中の進化生成発展の最前線になっているのが民衆なんです。日本の民衆っていうのはですね、ものすごく好奇心が旺盛でありましてですね、あんまり人の言うことを聞かないし、そしてなんか自分たちでいろいろ考えて行動する人たちなんですね。実はその日本の民衆は本当に元気よくなりますと、地球の果てまで自分の力で行って何でもしてしまいます。鎖国の江戸時代だってですね、北の方を探検する人たちもいましたしね、あるいは密航する人たちもいたわけであります。やっぱり自分でですね、自分のその、フロンティアを切り開いていく。何でもこの未来に向かって自分の力で、なんて言いますかな、挑戦していく。それはその日本として未来に挑戦するっていう以上に自分で自分の未来に挑戦する。そういう人たちがすごく多いんですね。これがまず民衆にすごく多いんです。ですからその世の中の変化っていうのは民衆の思いの変化だとか、行動の変化だとか、産業の変化に真っ先に現れてくるんです。外国でいいものがあると言えばみんな持ってきちゃってそれを広めるし、で自分でいいものがあると思えばですね、外国人にこれいいよいいよどうぞどうぞって進めるしですね、その辺のところにあまりこう屈託がないんですね。非常にそういう意味で言うと、オープンといえばオープンなんです。それがもともと日本人のいいところですから、で、これが今なんか悪い方に転じてしまってですね、なんかちょっとこう、閉じこもりになってしまってですね、なんかすべてこの人間の活動から発想からこの世の構造までこんな小さくまとまってないとですね、済まないんじゃないかみたいにみんな思っちゃってるんだけど、これやっぱり大きな間違いですよね。本当に日本のお宮さんとかお寺さん行きますと、たくさんのこの、まあ、神々を、神や仏を祀ったものがあります。やっぱりそこで見てるとですね、やっぱりなんか昔の人たちが何を考えて生きてたのか、そういう神や仏に接すると、当然世界は広がっていきますよね。 その、ただ一つのものがそこにあるわけではなくて、そこに、その裏側には無限の世界があるわけです。ですから、日本はよく見立ての文化という言葉が使われますけども、非常に狭い生活空間で、であるように見えながら、実はそういう神仏とか、まあ、いろんな自然、大自然を通して、ものすごく広い世界を見て、みんな考えて行動してきたんだろうと思うんですね。ですから、この時代が変わる時でもですね、今までと全然違う世の中を作っていっても、やっぱそこは抜けないんだと思うんです。ああ、そういうやり方もあるんだな。それでもいいじゃないのと。なんかその一つの形にこだわるんではなくて、そういう積極性というものを大事にして、積極性の中で生まれてくる新しい時代を自分も試してみて、で、気に入ればそれでいいと思うし、気に入らないからすぐ捨てちゃうし。まあこの辺の何て言いましょうか、実にたくましい、この取捨選択の力というのも古来日本の民衆は持ってるんですね。やっぱりこれがですね、日本の本来の力だと私は思うんです。ですから、これから21世紀、ね、もうアメリカの支配も大体この辺で終わりだし、なかなか先続かない。ですから、今ですね、アメリカとかヨーロッパはね、結局その、第二次世界大戦でできた秩序を、これを最後の秩序にしようとしてるんですよ。なんで安倍があんなに激しく怒られるかというとですね、あれ第二次世界大戦で生まれた秩序を変えようとしてるからなんですね。歴史の修正主義というのはそのことなんです。で、少し頭使わなきゃいけないんですよね。その、そもそもアメリカやヨーロッパがですね、第二次世界大戦で生まれた秩序を変えないと思っていて、そのまま変えずにできるなんてことはありえないわけでありますよ。必ずどっかで崩壊します。でもだからといって、今すぐ自分のいいように変えるなんて言うと、今度は仲間外れになるわけですよね。そこはね、政治が全然頭働かない証拠で、やっぱりそのね、仲間外れになるとまずいわけですよ。まあなんとか、とりあえず今の秩序の中で、次の時代の実力を蓄えるんですね。そして次の時代の友達を探すわけですよ。で、これはどこでも同じですよ。いや、そうやってアメリカやヨーロッパがですね、この秩序を永遠に守り続けようと思っていても、続くと思っている人なんか誰もいないと思いますよ。世界のリーダー。誰も思ってないと思うんだね。今こういうゲームの中でやってるからっていう話だけで。だから何するかっていうと、この後どうするか考えてるんでしょ？で、自分とこの産業どうしようかとか、どの国と組もうとかですね。今それを水面下でみんな一生懸命やってるわけですよね。だから日本みたいに幼稚なことすると、なんか日本だけその、ひでえ国だって当然言われるわけで、だからそこはやっぱりね、政治がね、愚かなんですよ。そんなことしちゃダメで、挑発行為をしちゃダメで、まあそこは賢くね、むしろ舞台が変わらない間に、まだのね、今までの舞台が続いてる間に、新しい仲間を探すんですね。21世紀に向けてどうやってみんなで生きていけばいいか、その一番肝心なところ、ね、をよく自分たちで戦略を立てて、で、自分たちで付き合っていける仲間をですね、とりあえず付き合える仲間を世界に求めて広げていくってことが大事ですね。ですからそう考えると、技術のこととかも全部そうですよ。どんな技術を使えばいいのかとか、どんな科学を使えばいいのとか、この辺のところまで含めて考えないと、新しい付き合いって広がりませんからね。だからこの地球っていうのもですね、実は20世紀までの舞台とも違う、全く新しい舞台に地球は変わろうとしてるんですね。ただそれを足元の秩序をぶっ壊せって言うからですね、お前何言ってんだと怒られるわけで、この辺はね、幼稚なんですよ。もっと頭使わなきゃダメなんです。ですからまあ知らん顔してですね、中のことと、それから水面下でのね、横の広がりをですね、よくしていけばそれで十分なんですね。で、やっぱりこの科学だとか技術がどんどん変わっていくし、人のその考え方もね、健康と持続可能性を考えたロハスの世界にどんどん変わってきてるし、それからもう今までのこの資本主義ではみんな食わせられませんし、今までのね、その資源ではみんな食えないわけだから、その一番根本的な部分についてなんか革新的なものがなければダメなわけでしょ？で、その革新的な発想とかの様々な科学技術、これをですね、まず先に検討をつけて、で、どうやって広げていくのか、いろいろ戦略を考えて、世界中にですね、仲間を見つけていくということが大事なんですね。やっぱりこの冷戦崩壊後の20年で、絶対的な貧困というのは、だいぶ本当に世界からなくなったと思いますよ。逆に言うと今世界は、みんな本当同じような問題に今悩み始めてると言ってもいいかもしれませんね。出口のない同じような問題を世界今悩んでる。 ある意味ではそれは友達になれるってことですね、世界中がね。だからそこに光明を飛ばすのが、やっぱり日本の重要な仕事だと思うんです。ですから、今の形、今のものの考え方とは全然違う日本をね、いくらでも作ることができるんです。そこのところをですね、よく考えて、やはり外に向かってですね、未来に向かって、その広げていくっていうのがね、21世紀のリーダーの大事な仕事です。当面その日本のリーダーはね、その未来の戦略をですね、重要視して、新しい戦略を持ってね、未来を作っていくことが、まず大事だと思います。どうぞ今年一年皆さんお元気にお過ごしください。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。日本という舞台は限りなく広いということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。